デコラジ。
デコラジ。
第16回。
はい、16回。
今日のゲストは
高橋龍太郎と申します。高橋コレクションの主催者です。
達夫です。
町内です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
違う、違うな。
前だ。デコラジをやっていて、
うん、
アートについて聞いた、はい、ひよこっていう男の子がいて、
アーティスト？
アーティストって言っている、はい、ひよこは、
自称アーティスト、うん、
でアートって何ですかって聞いたら、うん、白くて、うん、青くて、うん、なんだっけ、シュワシュワする？
シュワシュワする
ものだっていう、うん、すごく興味深い
発言だった、
うんうん、でも意味がわからないから、うん、どうしようと思ってその後ひよこに聞いてみて、
うん、
そしたらそんなことは言っていないって言い張る、
うん、
どう思いますか、
うん、人によってアートは捉え方違うし、うん、もっと直感的なものだからその時は白くてシワシワだけど、うん、今は、みかんの味がするようなものっていうふうにまあ、ひよこすくんは答えるかもしれないし、
あ
アートって別に固定概念で捉えなくてもいいんじゃない？
みかん、
みかん、僕のイメージはね、うん、人間にとって一番生きるためにはいらないけれど、うん、人間を人間として支えていく一番基本的なものみたいな感じ、捉え方として、うん、要するに動物と人間を分ける、動物として生きよう、人間が動物として生きようとすればアートなんかいらないけど、うん、人間として生きようとするとその純粋系がアートかなと、
うんうん、純粋、
純粋化したものがね、うん、まあ中にもそんな純粋化してないのもあるんだけどまあ理念として語るとそんなイメージ。だからネオテに行って行った時に、うん、要するに永遠に人間っていうのは子供の時の遊びを忘れないわけよ、
うん
ね、だいたい動物ってそあのちっちゃい時はライオンもはしゃいでるけど大人になってあんまりはしゃいでるライオンってあんまり見たことないし、
うん、
だけど人間は、うん、もう年を取ってももう死ぬ時まではしゃぐ、
うん
ね、ではしゃぐ一番何かこう分かりやすい形がアートかな、
うん、
分かりやすいというか一番、まあそういう言葉の使い方合ってるかどうか分かんないけど少し、知的なものに、知的っていうことを何か例えば宗教のように意味を与えるようなものとして遊びを一番、要するにこう行為に置くような文化をすることで人間の精神世界が成り立ってるみたいなそんな感じですね、
うん、
精神科医として語りすぎてまあちょっと語りすぎですけどね
難しい、
うんうんうん、まあだから遊びを忘れない要するに養鶏成熟の一番成熟したものって感じですよ、
うん、
ますます難しくなって全然ないというか分かんないけど
大人っぽい子供なのか
大人っぽい子供なんだねあの要するに子供がそのまんま子供なんだけれどで子供の部分を忘れてないんだけれど一応生きていくために大人になっている大人になっている部分は実はそれは仮の姿でずっと子供でいたいっていうのが人間の本音なのよ、
うん
うんこんな感じですね、
うん
うん、だからそういう子供の部分に対する喜びをいつまでも感じるねゲームやったり大人になって漫画読んだり、うん、中でそれだけでは飽き足らないともっと純化したいと思う人がいてそういう人たちをなんとなくアーチストと呼んだりしてるんじゃないのかな
うん、
うん
でもデコハチは遊んでるのにアーティストっぽくないって言われてしまう
アートももういろんなアートがあって何かこう あれじゃないの、要するに跡って普通本当はもう自分のなんだろう、こう世の中の規範から本来一番自由な存在なのに、世の中の規範に乗っかって跡と称してるというものや、あるいは作品があんまり多すぎるからそう感じちゃうんじゃない、むしろそこから離れてる方がアートだっていうふうに思う方がアートの基本的な捉え方としては僕は近いような気がするけどね、あるいは言葉を重ねると西洋のいわゆる美術の後追いを日本人がいくらしたってそんなものはアートじゃないだろうな、あるいは僕らの気持ちを本当は打たないんじゃないのっていうことがあるから、やっぱり今の若い人がついアートっていうと遊んじゃえっていう気持ちはまあものすごくよく分かるような気がする
、遊びたい
遊びたいね、それはだからそのもう本当に遊んで遊んで何かもう西洋の形とは違うものが自分の中に見えてきた時に一人一人のあれじゃないアートが生まれてくるんじゃない、特に今の日本の若い世代のね、やっぱこの前の、催しも
カオスラウンジ、
カオスラウンジもそういう意味ではものすごく僕も面白かった、ああいうことが次々にみんなでやれているっていうことがすごいけど、ただみんなああやって60まで年取るわけにいかないのであれでは生活って言った時にね、どうなんだよみたいなことも出てくるし、だからあの時代を隠す催しではあったけれど、結局、一人一人に今度立ち返った時にあの大きな運動体みたいなエネルギーを自分の中にどうやって取り込んでいくか、要するに一人一人の作品として発表し続けるのか、あるいは共同体としてね発表し続けられる作家たちもたくさんいるわけだから、そういう形で新しい何かを生み出すのか、すごくみんなのあの時の10人の10人だけ何人だっけ12日国だよねの将来についてはすごく期待して見ていこうなと、
楽しい
自分で楽しい自分で自分の将来が楽しい、あそれはいいね、